の
反対も。
こんにちは、ライターのとちおえみです。
こんにちは、三谷です。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はい、
はい、いきなりテーマにいきますか。
うん、うん、
長い修行はありか、
うん、
というテーマでございます。うん、長い修行っていうのは、まあ、お寿司屋さんが、うん、まずはあの床の掃き掃除から始めて、うん、
下積みをして実際にお寿司に握るまでに10年かかりますみたいな
10年もかかるんですかね。
もうそのぐらいかかるんじゃないですか、ね、
本当ですか。
うん、
なんかわかんないと思うな。
あ、そうなのかな。だけどなんか大体、まあ、20歳で入ってきて、
うん、
まあ板場立てるってなると、うん、それぐらいなんじゃない、お寿司屋に限って言うとね。
へー、
あとなんか美容師さんとかも結構下積みな感じありますよね。
確かに、まあでも数年とか
2、3年みたいな、なんか2、3年はなんかまあちょっとこうシャンプーしたりとか、
はいはいはい、
なんか掃除したりとか、
うんうんうん、
ぐらいのアシスタントでみたいな、
はいはいはいはい、
ってことですよね。
そうですね、
うん、
それがクソくらいと思ってんですよねみたいな
クソくらいだとは思ってない
思ってない
けど、なんかまあ必要な時もあるけど必要じゃない時もあるんじゃないの。
必要な時もあります。
うん、まああるかもしれないなと思うっていう。
うん、例えば、
うん、なんだろう、なんか修行のなんかタイプだなと思っていて、
うん
うん、例えばお寿司に見るとかお客さんの髪を切るとか、
うん、
要は実際にする仕事を、
うん、
まあ、ちょっとずつでもやれてるっていう状態であれば、
うんうん、
なんか修行していくって意味あるなと思ってるんだけど、うんうんうん、なんか本筋がそこに あって、うん、なんかそれをやる前段階として、うん、なんか精神的な下積みみたいなものがあるっていうのはちょっとなんか、うん、変だなと思ったりするってい
う、うんうんうん、
なんかバッターボックスに立って一回も振ってないのにみたいな、うんうん、うまくなるわけないなって思ったりするっていうのはちょっとあるなみたいな、
うんうんうん、なんか私はそのまあ慣習的にただただやってますみたいな、いじめみたいのはしょうがないと思いますけど、うん、そうじゃなくて長いその下積みみたいのに意味があるなと思うのは、
うん、
なかなかできないものって執着しちゃうじゃないですか、
うん、
そうすると初めてで、あ、例えば3年我慢して初めて、うん、まあ、包丁握れたみたいなのって、うんうん、なかなか手放さないと思うんですよ、
うん、そうですね、
そうそう、でいきなり入って初日から包丁持ってた人って、うん、なんかちょっとうまくいかないとすぐやめちゃうと思うんですけど、
うん、
3年我慢したっていうのがあったら執着するからあんまりやめないと思うんですよ、
うん、
なんか女優さんとかも、
うん、
若いうちからバーンって売れちゃった人って、うん、パッと結婚してパッとやめちゃったりするんですけど、うん、あの結構売れない時期が長くって、うん、30歳になってやっとブレイクしましたみたいな人って、
はいはいはい、
結婚しても結構ずっと頑張ってたりとかして、
うんうん、
なんかだからその売れない期間とか、
うん、
まあ、包丁触れないとか、
うん、
そういう期間がそのいい意味の執着を育てるなと思ってて、そういう意味で昔の人はそういうものを発明したんじゃないかなと思うんですよね、
修行みたいな。
そうそうそうそうそ
う、なんかだからまあ場合によるなと思っていて、
うんうん、
例えば、まあ、お笑い芸人とかがずっと下積みでとか女優がずっとまあ早くでやっていてとかっていうのはまあいいなと思うわけなんですよ、
うんうんうん、
主役をやれたりとかテレビに出るまでに10年20年かかりましたっていうのはなんかいいなって思うんですけど、それはちゃんとほらやる場が一定あるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、ほぼノーギャラなんだけどみたいなやつとかっていうのは、まあ、バット振ってるのと一緒だから、うん、なんかちゃんとお客さんのリアクションもあって
身になってるからって
こと。そうそうそうそう、
進んでるから
進んでるし、うん、なんかまあノーだったらノーだしイエスだったらイエスだなっていう反応がもらいながらっていう話だったらいいなって思うんだけど、どこまで見極めるか分かんないけど、なんかそういうのじゃなくてなんかずっとこう、うん、まあ、下積み頑張ってきたと、でじゃあお前明日からバッターボックス立てみたいな感じだと、まあ、一定下手な人も残るんじゃないかなって思ったりするみたいな、センスがないとかね、
うんうんうん、そのマッチングが分かんないからダメみたいなこと言ってましたよね、
うん、み
たいな、その5年我慢して合わなかった、
あ、そう、合わなかったらどうすんのみたいな
言ってましたよね
そうそうそう、
それは
あ、そもそも握るのは無理だったとか、うん、なんか そういうのはちょっと辛いよねって思ったし、
世の中にそういうのが入っててほしいですよね。だからね、
あ、そうそうそう、
極めるのはね、
あ、そうなんです、そうなんです。もちろん執着もそうなんだけど、
はい、
まあ、さっき言ったようになんか最後良かったら、そうだ、美談になりますよ、けど花開かない人って山ほどいるじゃないですか。
いるいる。
さっき言った芸人でまあずっと花開かないとか、
はいはいはい、
役者でもずっと花開かないとか、まあなんか寿司屋になりたくてって言っても、全然ダメで認められなくて、まあ一生無理だって言われ続けるっていう話、とかだと、まあ他の方に行った方が良かったんだったら他の才能伸ばした方がいいなって思うっていう。
あ、そうですね。だから、
だからなんか執着があって逆にやめられないっていう話になるじゃないですか。
そしたら辛いですよね。
なんかもうあなた5年もやってきたんだから、あと3年ぐらい頑張りなさいよって親に言われるみたいな、
自分じゃなくて
親でも自分でもいい、まあ、なん要はそんな判断基準になるじゃないですか。
はい、なりますよね。それ本当に才能がなかったらちょっと辛いですけどね。
漫画とか小説とかもそうだと思うけど、なんかまあクリエイターになるっていうことも一緒だなと思っていて、けどもともとアートとかそういうのって修行の世界じゃないですか。画家の弟子に入って、なんか下積みずっとやっていって、自分の作品をちょっとずつ描いていってなんかデビューできるとか、期間が長い。
そうですか。
手描きとかそうだと思いますよ。なんかそれがもっとイージーにできるってなったのが多分グラフィック、パソコンで解体できるようになっていくとか、もっとライデンできるようになってきたのがウェブのデザインだったりとか、なんかちょっと間違ったら変えるんじゃんみたいな感じになって、どんどんなんかイージーになってきてるから、デビューの範囲って広がったと思うんだけど、
私アートはそう、なんか誰かに弟子につくイメージないんですけどね。
あ、そうですか。
はい、
けど多分絵画とかはあるような気がしますけどね。
大学で習うんだろうけど、油
絵とか、
はいはい、
日本画家とか、っていうのはなんか修行が行ってあるような気がしますけどね。
弟子についてですか。そうなんだ。
彫刻とかもあるんじゃないですかね。
大学でやるとかじゃなくて、
まあ行って大学の先生に弟子になってるみたいな感じになるんじゃないですか。
陶芸とかは確かにありそう
かもしれない。そう、まあ、職人とかもそうですよね、大体。
職人とかはそうですね。
だからなんか職人に近い、工業っていうか職人に近い感じですよね。
アートはでもオリジナリティがね、大事だから。誰かに作ってあんまりイメージなかったですけど。
アートの範囲だと思うんですけど、なんかまあ、っていうのは絵描きっていうか絵画とか、そういうのはアート。
そうなんだ、
な
んかあと自分でも本当に好きか嫌いかは分かんないけど、なかなかできなくてできたものの方が、多分執着がありますよね。
ずっとできなくてなんかうまくいく、
そう、
それに5年かかりましたみたいなな
んかすぐできたものよりね、
はいはいはい、
って思いません？
なんかタイプはあるかなって思いますけどね。なんか最初からできることをできていくまでになんかちょっとずつ積み上げていくっていうパターンのことをいるような気がします。
あ、そっか、最初からできてずっと能力発揮してる人の方がでも多いかもしれないですね。
まあ突出してる人はそうかもしれない。
そうです、天才タイプみたいな人はね。
けどあとなんかコツコツ積み上げてなんか失敗重ねながら学んでいくっていう方が得意っていう人もいるじゃないですか。
はい、
そういう人こそ最初からなんか打ちに行かないとなんか無理だなと思っていて、なんか10年掃除してましたとかだったらちょっと難しい、掃除技術は上がるかもしれないけど、なんかそれ以外の技術っていうのはまあ難しいねって思ったりとか、あとなんでそうなるのかな、なんか要は職人的なその育成方法ってなんか目を育てるっていう意味でそうしてるのかなっていうのもありますっていう、なんか、まずはいいものなんだっていうのをなんか
師匠、ね、見る目ね、
そうそうそう、
はいはいはい、
師匠が作ってるものを見て、
はいはい、
なんかいい悪い判断していって、なんかどういう形でものが良くなっていくのかっていうのをまず目をちゃんとなんか養ってからなんか手を動かしていくっていうような方向なのかなと思ってます。
なるほどね。目ってあれかと思いました、草かんむりの目かと思った。
あ、目が出る目が出ない
みたいな。はいはいはい、だって目をね、
そうそう、
養っていくなんかとね。
けど、なんかまあ物事がなんとか どう進化していくかによると思いますけどね。
どう進化、
うん、なんか寿司屋とかの修行期間って多分どんどん短くなってると思います。
そうですよね、はいはい、
昔と比べて、
うんうん、
まあ需要も増えているし、
なりたい人が少ない、
うん、
ですよね多分、
うん、そうけど需要は増えているし。
増えてるんですか。
増えてると思いますよ。
うーん、
あと供給 その仕入れとかもだんだんなんかレベルが高い仕入れ業者とか出てきてるじゃないですか。その人の目利きとかじゃなくて、なんかちゃんとこうネタを仲介してくれるサービスとかも出てきてたりするので、そういう意味ではなんか
一人で全部やらなくてもよか
った、そう分量されてたりとかするっていうのはあるんじゃないですかって思った り。
そうすると修行期間も短くて済む。
あ、そうそう、短く短縮できたりとかするし、ノウハウも保っていくから、もちろんどんどん短くなっていくっていうのは当たり前だなって思うけどね。
ライターも、まあ、紙からウェブになって、立ち上がりが早くなりました
ね。早くなったよね、うん、要は雑誌って紙面限られてるから、なんか新人にね、コーナー1コーナー任せるまでって、結構時間かかったりとかするじゃないですか。
あ、そうですね、最初ずっとサブからやってみたいな、ね、
けどウェブのライティングとかだったら、いけ、こうみたいな時もあるんですか。
直せちゃうっていうのもありますしね。あとは、紙の場合は文章を書くのって一瞬なんですよ、それ以外の工程が多すぎて、素材集めたり取材したり、なんかラフを書いたり、でデザインを直したりみたい、直してもらったりみたいなのが多すぎて、で本当に原稿書くの一晩だったりして、だからなかなか文章うまくならないんですけど編集しないとね、
だけど物量があるよね。
そう、もう本当に取材して書くなんで、であと割とまあ一つの媒体やってればパターンが大体決まるので、なんか雑誌は同じ雑誌でもバラバラだってするんですよね、特集によってレイアウトとかってバラバラで、ウェブは結構やっぱりトンマナも決まってるしみたいな、だから文章だけ言えば上手くなるのは早いかもしれないですね。
だからなんかいわゆるまあ修行期間っていうのは、まあどんどんテクノロジーが進化していって短くはなってきてるような気がするんですよね、なんかあの将棋指しのなんちゃらこんじゃったって、もうやっぱりなんか棋譜とかもデータ化されてきて、どこのも読めるしみたいな感じになっていって、なんか強い人ともネットで対戦できるしっていう風な、なんかこうバックグラウンドがあってなんか生まれてきたりするじゃないですか。
効率化されてますよね。
そうひふみんの方はなんか未だに手書きでこうやって見てさ、こうやってやってこうやって並べてっていう、もっとやっぱ差が発生するからさ、なんかだんだん効率は良くなってきていて、なんかいかに効率よくそのなんかこう修行するかっていうのを考えないでおいて、いやとにかく10年は修行しないとダメだって言われると嘘くせって思うっていう。
確かにね、考えた上でだったらあれだけど。
あ、そうそう、
あ、でも歴史の蓄積を例えばその理由が残ってなくて形だけ残ってたりするじゃないですか、まあ、長い修行期間ってまさにそうだと思うんです、最初に考えた人がいるんだけど、その形だけなんか残ってるみたいなのって、なかなかそれを覆すのも難しいし、なくて大丈夫って検証するのも難しいから、まあ、結構勇気がいりますね。
まあそうだよね、なんかまあゲームチェンジに近い話になっちゃうから、自分は10年修行してきたのにこいつは1年でなんか修行期間は終わりかっていう話にもなるじゃないですか。
感情的な問題、
自分の成功体験をそのままっていう話になる
からさ。はいはいはいはい、
だからそのなんか中にいたりすると逆に判断するの難しいかもしれないねって思うけどね。
感情が邪魔をする。
そう
成功体験も邪魔をする。
そう自分がそれが良かったからっていう、だって未だにあるじゃないですか、なんか一生懸命勉強していい大学入っていい会社に入って安泰な生活をしていきましょうみたいなね、もうそんなこと一切ないのにみたいな。
そうなのかな。
もうほぼ多分今の子が大きくなる時はないと思いますよ、大学がどこっていう価値観って。
それはまたなんか一テーマになりますけどね。
時代が変わっていくからさ。
はい、
そう、
はい、ではどれにしようかな、Twitter、クリエイティブの反対語のツイッターを検索して フォローして、まあ、ご感想などリプライいただけると嬉しいです。
はい、
はい、以上とちおやみと
三谷でした。
次回のクリエイティブの反対語のテーマはサプライズは苦手です。お楽しみに。